おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓実です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
兄貴、なんか遊びに行ってきたという話を聞きましたが、
はい、そうなんです。先週末ですね、この間の土日、
はい、
まあ、日曜日だったんですけど、あの今週提出しなきゃいけない宿題の仕事があったんですね。なので土日にやろうと思ったんですよ。そしたら土曜日にあのサップの仲間から、はい、もう水温も上がったし、ウェットスーツもいらないし、で天気もいいからあったかいし、で日曜日サップ行きますよ、出ますよっていうのがメール、あの入ってきたんですね、
はい、
と思って、そこから急にちょっとエンジンかけましたギア入れ替えてアクセル踏んでですね、はい、であの土曜日に仕事を全部やっつけて、日曜日朝からサップに行ってきました
あの水温大丈夫でした？
もう全然平気、あの腰ぐらいまで入って、はい、あのいてもあの全然大丈夫。あ、まあ気温もあったかいからね、あの、うん、もうね、水入らしばらく水入らないで漕いでると、もう背中汗かくぐらい、日焼けも結構しちゃうので、うん、大変だったんですけども、でもね、一緒にあの行ったあのお客さんだったんですけどね、あのカヌーでですね、小学校2年生の男の子が長いリバ、はい、あのダウンリバーを一緒に来たりとか、
へ、
うん、もうすっかり、川のレジャーシーズンに突入しますので、ぜひあの皆さんも、僕が行ってるところはね、あの沼津のね、はい、カヤックタパさんっていうところでお世話になって、はい、でリナちゃんも一緒に行きましたけど、
はい、行きました
今年もぜひ始めましょう、
はい、はい、よろしくお願いします、はい、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
前回のおさらい行ってみたいと思いますが、はい、前回は商業界オンラインの良い値上げと悪い値上げ、うん、その内容と対処法という記事から、お店側からすると値上げはお客さんに理解していただくという話、お客さん側の理解も必要だと分かりました。
はい、そうなんですよね。だからこそお店側は、まあ、お客さんにですね、理解されるような、まあ、理解していただけるような誠実な対応や説明というのが必要になる、まあ、このお話でしたね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページ、トップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、はいはい、今日はニュースサイト J キャストウォッチのフリマに押され、リサイクルショップ倒産急増、ネットでは当然の声が圧倒的、生き残り策はという記事。確かに私も売るのも買うのも全く利用しなくなりました。成長しているフリマアプリのことも気になってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではいつものようにね、記事の内容を紹介していきましょう。記事では2019年5月20日に、帝国データバンクが発表した調査結果で、リサイクルビジネスの先駆けとなったリサイクルショップの倒産が急増していることが分かったと始まっているんですね。昨年最も話題になったのはイトーヨーカ堂やイオンなど、まあ、ショッピングモールなんかにも展開出店していたリサイクルショップ、エコキッズアキラというところがですね、負債総額約10億1000万円で倒産。その原因として、メルカリやラクマ、ヤフオク、あとブクマとかオタマートなどですね、フリマアプリの台頭に押されてのことだと、ネットではの人たちはですね、リサイクルショップに対して処分しますとタダで引き取った服に値札をつけられた、そして買い取り額が数十円だったシリーズもののコミックが後日メルカリで数千円で引き取引されていた、祖母の家を整理するときに出た部屋を埋め尽くすほどの新品の反物や着物、ひとまとめで500円と提示され、さすがに唖然としたなど、まあ、リサイクルショップの買い取り額が販売額の付け方に大きな不満の声が上がっている、まあ、そんな中リサイクルショップが生き残るとしたら、専門分野に特化し信頼度の高い商品を取り揃えた上でアフターケアもしっかり行うなど、あと地方のですね、60歳以上の高齢者をターゲットに首都圏などで で、あと都市部で集めたですね質のいいものをリサイクル販売するなどフリマとの差別化を進めていく必要があるとまとめているんですね。さてリナちゃんはリサイクルショップで売ったり買ったり何か印象なことってありましたか？
あの私売ったり買ったりしたこと以前あるんですけど、で一番こうえっと思ったのが、うん、売った時で、はいはい、服を売った時なんかはあの一枚一枚見てくれるのは見てくれるんですけど、うん、まとめてやっぱいくらっていう、はいはいはい、でこんなに安いのっていうびっくりしたことと、うん、あと本なんですよ、
はいはいはい、
もう十何巻もそあの揃ってる本で、
はい、
でそれを別にねその高い金額で買ってくださいとは言わないんですけど、うん、そんだけ揃えたんだしあのせめてと思ったんですけど、いやこれは売れないのでって引き取るこっちでただで引き取るか、うん、それともそちらで処分をするかって言われて、でもそれね持って帰るの嫌だったので、 そしたら次回ねもう渡したんですよ私はその場で、はいはい、じゃあもう処分 を、うん、
してください、
はい、そしたらね次回行った時に売ってたの
揃って
もうね計算すると1冊100円の値段でした、
そうなんだね
そうなんだ、
まさにねここに書いてあるようなことがあったということなんですが、はい、僕はね学生時代リサイクルショップがちょうど増え始めた頃だったんですね。で住んでたアパートから徒歩5分のところにリサイクルショップがあったので、まあ、卒業する先輩が置いていった電化製品とか食器などはよく売りに行ったりしました。でその後ですね結婚してから一度引っ越しをしてるんですが、その時もいらなくなったものを引き取ってもらいにリサイクルショップに行っていて、まあ、大したお金にはならなかったんですけども、そのお金を握りしめてそのままホームセンターになんか買い物に行って足りないものを買い足したみたいなね経験もあるんですね。で記事にもあるようにリサイクルショップはかつて街のあちこちにありましたし、売るのも買うのもリサイクルショップのおかげで助かったという人も多かったと思います。しかしビジネスモデルとしては結構大変なモデルで、仕入れもお客さん、そして買う人もお客さんというビジネスなんですよね。でリサイクルショップが多店舗展開をして成長したのは、たくさんの店からさまざまなものを買い取って、まあ、仕入れてその情報を共有して、店舗ごとに立地が違うと売れ筋の商品も変わってくるんですね。例えば家族連れが多いマンションや団地エリア、あと学生が多いエリア、高齢者が多いエリアなど、地域ごとに売れそうな商品を共有してリサイクルニーズに応えていたんです。ただ仕入れに対しても販売に対しても商品の過不足が直接のリスクとなるので、このバランスがリサイクルショップの利益のポイントということに今なるんですよね。
そっか、確かにそうですよね。
そうなんですよ、
なんかこう最近少なくなったなとは思ってたんです、はい、リサイクルショップが徐々になくなって、でも考えてみれば私も使っていないなというところも、
そうですね、
思いましたけど、
かつてほどはね、
はい、うん、ということはニキ今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはリサイクルショップビジネス継続のポイントを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、徹底した目利きにシフトして上昇ということになるんですけれども、
はい、
まあ、ゲームソフトも家具や電化製品もリサイクルショップの本質は古物商なんですよね、
はい、
なので資格としては古物商の免許というのが必要なんです。で皆さんが信頼できる古物商、いわゆる例えば骨董品屋さんみたいなのをイメージするとしたら、どんな人がいるところかなというふうにイメージすると思うんですね、
はい、
で僕は一番最初に思い浮かぶのが、あの何でも鑑定団に出ている先生たちっていうのが思いつくんですよ。であの人たちはですね、各分野における一流の目利きなんですよね。だから信頼されるし頼りにもされていて、つけた値段に文句を言う人なんてほとんどいないはずなんです、
はい、
で記事にもありましたが、今リサイクルショップで値段をつけているのはほとんどの場合一定のマニュアルを基準に査定している素人なんですよね。なのでお皿であれば、まあ、欠けたり汚れたりしていないか、セットで揃っているか、あと大きさはちょうどいいかなど、買い取って売るためにつけられる価格なんですよね。なのでそのお皿の価値ではなく、買い取ったリサイクルショップが売れそうな価格をつけるためにつけられた価値なので、それならリサイクルショップの取り分を省いたフリマソフトでのやり取りの方が、まあ売る方としては効率的 ということですよね。
確かに。
はい、そうなんです。しかし商品そのものに価値があるのではというふうに、まあ、売り手が考えた時にはやっぱり信頼のおける専門店に査定したいというふうにも思うものなんですよ。このような特別な目利きというのを武器にリサイクルできるお店があれば生き残っていけると思うんですよね。やっぱりね、あの古いものでも価値のあるものっていうのは、はい、うん、価値に対する理由がやっぱ必要じゃないですか。
確かにそうですね。
そう、あの鑑定団を見ててもそうなんですけども、うん、あ、これはこういう理由で偽物ですとか、
はい、
これはこういう理由ですごく高いんです、これに納得できるかどうかっていうのはとても大切なことだと僕は思ってるんですね。まあ誰にとっても得意分野である専門性というのが大切なので、ここを活かせるリサイクルショップがあるとこれからはね、まだまだ伸びていけるんじゃないかなと思いますね。
確かにあのそういう風にしてこの専門性っていうのがあると信頼できるので、うん、行きたくなりますね。
そうなんですよ、
うん、
だからアリナちゃんのね、その揃ったコミックも、はい、これこれこういう理由でこうなんですっていうのがあれば、ああまあそれなら仕方ないなとかっていうのがあるんですけども、はい、もうマニュアルに沿っていくらだね、あ、もうお値段つかないねって言われちゃったら、まあそれに納得するしかないですよね。
そうですよね、
うん、ここです。
はい、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上司兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。